リスナーの皆さんこんにちは、 CXR のヒロピーです。
アセンダントの山中です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はシグナルトレードファクトリーをお送りしていきます。改めましてパーソナリティはヒロピー君と山中康二さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ドル円現在109円に戻ってきて、飛び5銭飛び6銭あたりでの推移となっています。はいはい、為替にもこの新型肺炎の影響が随分ありました。
はい、落ちましたね、ようやく。
落ちましたね、
ようやく
山中さんの願いが叶ったかなと。
願いが叶ったんですけどね、やっぱりあの欲を出しちゃいけないっていうか1月一発目が1円狙いで結局損切りになったんで、今回はしっかり50銭でリグってしまいました。
あら、
そこからの下げの方が大きいですね。
はい、でもまあ持ち越さなかったんですね、選手。
持ち越さなかったですよ。
はいはい、
うん、もうあの早々にリグいました。あのだってこんなの予想してね、まあ、取れる分じゃないですから。
そうですよね、うん、突発的なことってね、まあ、1年に何回かはあったりね、もちろんしますけど、うん、今日ただ日経平均は127円安ということなので、うん、一番下げたところよりは随分戻して
戻しましたね。そうなんですよ
ね、うん、でプラスアメリカの先物もプラスということですから、はい、うん、一旦はどうなんでしょうね、この下落少し
落ち着く、
まあ、一回戻ってその戻ったところで売りたいと思ってる人が多いんじゃないですかね。うん、だから日経平均の足なんか見てると陰線の後にここにギャップダウンしたところからここに陽線なんで、意外とちょっと力強い形ではありますよね。
うん、そうなんですね。うん、今後のこともちょっと考えながらアドバイスいただいていこうと思います。
よろしく
お願いいたします。この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問なども受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いいたします。それでは番組進めていきましょう。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りします。
ウィークリーマーケットストラテジ
ー。さあ、それではここからは最近のトレードとマーケット戦略について伺っていきたいと思います。冒頭では山中さんのトレードの話ちらりと出てきましたけれども、今回じゃあ山中さんから聞いていきましょうか。ドル円売りで入っていて、
そうですね、ちょうどだから先週の放送ぐらいの時に売りで入って、で欲を出さずに、まあ、50銭のところでリグいましたという感じですね。はい、ちょうどだからもうこの直近のところの大きな下げは指を加えて見てて、でもこうなるとまた上がったら売りたいなと思っちゃうんですけどね。
それは今後ね、やっぱりこの新型肺炎がどのように動いていくか、景気がどうなるのか、また日米の決算発表もありますので、
そうなんですよね、
どうなるのか。
やっぱりこの新型コロナウイルスの影響っていうのは結構長く続くんじゃないかということと、まあ、世界的に景気低迷につながるリスクが非常に高いんじゃないかということで、私は結構悲観的に見ています。
今やっぱりまあ、春節っていうこともあるんですけれども、はい、物作るとかっていうところもちょっとこう止まってる感じが ね、
そうですよね、
ありますよね。
うん、だから工場とかに働いてる人たちがね、はい、動けないとか、
日本にやっぱり帰っちゃう人もね、そうそうそう、いますしね。
あとは中国国内でのやっぱり消費が落ち込むとかいろいろあると思いますんで、はい、まあ、そういうことを考えると、まあ、しばらくはちょっと油断できないというかね、その感染も油断できないんですけれども、景気の方もちょっと悲観的に少しね、考えてた方がいいんじゃないかなって、うん、みんな結構あんまり大したことないんじゃないかと思ってる人多いんじゃないですよ。景気に関してはね。
はい、うん。そうですね。そのあたりもやっぱり考えていかなきゃいけない。そこにまた、こう、輪をかけて、ちょっとこう、嫌な感じになるのが、この新型肺炎の影響だということになりそうですよね。さて、はい、ヒロピー君は、ここまでのトレードどうですか？
捕まってたポンド円を解消しまして
捕まってたポンド円を、はい、はい、
ポンドドルのショートで、
ショートで、
はい、
はい、
変わりなし、異常なしでございました。
じゃあだからちょっと捕まってたけれども、逆に救われた感じですか、この動きで。
そうね、ただヘッジでドル円も少しロングしてたんで、あんまり変わってないってやつですね。
あ、そうなんですね。うん、
まあ、ただ、まあ、今日今晩は一回戻すかなってイメージで、はい、ちょっとどれかクロス円かドル円をロングして、まあ今日明日限りですけど、短期的に買って、その後まあ5ドル円売ろうかなぐらいで考えてます。ポンドドルは売りっぱなしです。
はい、やっぱりあれですか、5ドルがその、まあ、クロス円とかの中では売りやすい感じなんですかね。
多分これが SARS の時もまあ長く続いた、まあ、なんでしょう、中国の国内のその動きですよね。多分 あの知り合いが一人武漢出身のエンジニアの人がいて、
うん、
で帰らなかったんですって今回実家に、うん、旧正月
あ春節なん
で大正解だったって言ってました昨日
あ、ね、そうかもしだって今もう武漢から結構な人が出ちゃって、
うん、いやもう完全封鎖されてるらしくて
隔離、
うん、
みたいな感じ
で戻ってたら多分もう何ヶ月ぐらいも会社戻れなかったなみたいな
こっちに来られなくなっちゃう
そうそうそう北京に今住んでるんですけれど、うん、でまあそういったところで経済的にダメージを、まあ、中国の受けてじわじわ受けていくんじゃないかなこれが長引いたとするした場合ですよ、
はい、
なので、まあ、5ドルかなと、うん
うん、そうですね、
うん、かなとはまあそうね株がね山田さんどうします、
まあ 株は戻ったら売り5ドル5ドル円戻ったら売り、は
いうん
まあ、ドル円も当然戻ったら売りなんですけど、だそういった意味では、やっぱりクロス円、うんまあ、特にその中国との関係が深いところっていうふうに考えると、うんまあ、5ドルとか。
そうですね、昨日の夜も私もあのクロス円のチャートずっと並べていろいろ見てたんですけど、やっぱり5ドルが一番弱いですよね、
そうそうですよね、う
ん、落ちていく速さが ね、早いですもんね。
うん、74円ぐらいで待ってるんですけどね、5ドル円は。
でもそんなに幅ない感じじゃないですか、もうそうすると。
あと4、50銭ぐらいじゃないですか。
うん、
か
な
そうですね。うん、結構近いですね。
うん、今7、そうですね。
73の60ぐらいかな。
はい、今が、73の64、65あたりぐらいですかね。
ね、だいぶ下げたんで、
う
ん、
そうですね、
まあ、もしくは74の60ぐらいかな。
ここからの戻りのスピードもちょっとね、うん、気になりますけどね。ただやっぱり
窓閉めたところ売る74の4050手前。
昨日なんかポンド円なんか窓閉めたけれども5ドル円は閉められなかったって感じでしたもん ね結局ね、うん、確かに
俺ウッチーさんがまた儲けてんだって思って違います
私ね、5ドル円はそうですね、売りで持ってたんですけど、
さすがじゃないですか。
だけど、ポンド円はロングで持ってたんですよ。
あら、そうやらしいね、逆やって、いつも僕の。
ポンド5ドルですね。
そうなんですよ。で、だから、ポンドはゼロラインでもう諦めて、はい、まあ、ちょっとプラスぐらいかな、でやめて、はい、そうなんですよ。そこからどうしようかなと思いながら、5ドルの売りだけ持ってて、でももう手締まっちゃいました。
うん、
5ドルの売りも、
まあ、でもいいんじゃないですか、
うん
ね、
そうですね、うん、だからここからのちょっと戻り見ながらですかね。
あとは中東 のまたミサイルが大使館に、
そうなんですよ、
月曜日の朝はね、それがね、うん、結構大きかったですよね、
うん、あったと思います、うん、株
式ね、イラクのそう米国大使館に着弾とか言って、って言ってね、
うんうん、ちょっとなんかね、その、うん、新型肺炎の陰に隠れちゃうみたいなところもあって、でもすごく重要ですよね、
これで、その後特に何もね、起きてない方が不思議っていう感じで
も
って、うん、
何も出てないですよね、もうあれから。
そうなんですよ、
まあ、報復は多分すぐにはそんなするとかってことはないんでしょうけれども、うん、まあ、要はきっと犯人がまだ分かってないけど、絶対アメリカとしてはこれは裏はイランだろうっていうに決まってますよね、
うん
う
ん、
ですね、今、YouTube ライブに連動しているチャットに一つ質問が入りました。スマイルさんからですね、ドル円の窓は埋まらないんでしょうかね。
これはね、今までのパターンだと月曜早朝の下げっていうのは必ず東京5番に埋めてて、はい、海外市場でさらに上がるパターンなんですが、今回埋めてないんで、
う
ん、
結構マンデーローとかね、そういう言い方しますよね。
だけど今回は僕埋めてないんで、これひょっとすると埋めないまま、うん、次に上がりきらずにもう一回下げるっていう動きがあるかもしれないなっていうんで、ちょっと警戒してます。
うん、相場ってちょっと強い相場な感じですよね。
下げが強いっていうことですよ。
そうですよね、トレンドがね、
強く出るっていう、トレンドが強いんで、まあ要はそのギャップダウンして、うん、まあ、揉み合い、まあ、まさに揉み合いですよ、今の形っていうのは、うん、ただ揉み合いなんですけれども、はい、結構微妙に高値を切り下げてる揉み合いなんですよね、ザラバのチャートで見るとドル円って、
う
ん
う
ん、これは結構気になる形で、これでまたストンって落ちたりすると、なんかその下げた後の揉み合いを経てのまたもう一段の下げというよくあるチャートパターンになるかなっていう、
うん、
ちょっとそこは気をつけた方がいいと思いますね。
今ヒロピー君がじーっと見てますけど、うん、チャート
で今回は、あとは僕はちょっと思ったのが、いつも戻ったじゃないですか、
はい、
意外と昨日ロングにした人がいるんじゃないかなと思うんですよ、
下げたから、
下げたから、
うん、
で下がったところで買った人はとりあえず今のところはまだ利に乗ってると思うんですけれども、うん、やっぱり上がらないっていう風になった時に投げてくる、
瞬間窓を埋めてすぐまた値を戻したら、うん、しまったと思ってみんな売るじゃない 結構近いでしょ、20銭か30銭
ぐらい。近いんですよ、うん、近いけどこの埋めないのが逆に不思議ですよ、
まあ、確かに、
うん、そうか、ちょっとね、そこさえも埋める勢いがないのかと、うん、戻りがないのか、
だから多分みんなちょっと買っちゃってね、うん、ロングなんだろうなっていうふうに僕は思ってます。
だから我慢しちゃってる、
だからそう、みんなね、その人たちが儲からないっていうと変なんですけど、まあ要は投げさせられるような動きの方がいかにもありそうかなと。ただその割にはちょっと株が強いんで、まだねあれなんですけど、これでもし今日のニューヨークで株が下げるとか、あとはそのヨーロッパ時間でもいいんですけどもね、あの主要な株価指数がもう一回下げてくるような動きが出てきた時は相当注意だと思いますね。
でもちょっと黒線見てても一旦買いで入ってみたくなるんですよね、これだけ下げてくると。
あとはそう、過去のパターンからしてもその方がいいことが多いんですよ、
はい、
だけどまあちょっと今回はどうなんだろうなっていう、なぜこんな近い窓を埋めることもできないのかなっていうのは逆に引っかかりますよね。
そうですね、うん、確かにそうですね。なるほど、ありがとうございます。山中さん、鋭いって言葉が入ってきました、スマイルさんから。
はい、にっこりなんじゃない
というか、それ私ですっていう言葉もつながってるので、ロングで入っちゃって多分今持ってらっしゃるんじゃないかなと思いますよ、
そういう人がね僕多い気がするんで、なんかここ思いっきりあの売りつぶしたいなっていう気もしますけどね、個人では無理ですね
怖いわ
あのインターバンクトレーダーだったらできるんじゃないかって気がしますけどね、
う
ん、
まあ、そういう仕掛け的なものが入ったりするのっていうのもありますよね、結構こういう時って。
そうなんです、だからまあ要注意ですよね、はい、あとはそのさっきのねロケット弾じゃないですけど、その後は一体どうなってるんだろうっていうんで、なんかアメリカが変なこと言ってくるんじゃないかなっていうのもちょっと注意したいと思いますね。
そうですね、こういう時って悪いニュースがわーっと
立て続けに出るもんですよね。そう、そう続くんですよね。
そうなんですよね、
うん、いやそれでね、やっぱ株がこう天井打ったっぽい形状して落ちてる最中で、まあおしめ買いでしょうと、今までの流れの時に悪いニュースがかぶさると意外と簡単に 5、6% ストーンと落ちるんで、余計みんな引っかかる。
ダウも久しぶりじゃないですか、5日続落だから。
そうそうそう、
そうなんですね、幅もあるし、そうなんですよね、
久しぶりなんですよ。
1000ドル近く押しました、800ぐらいでしたっけ。
そうですね、
やっぱり高値から考えて、うん、ちょうどその本当にあのここに上昇ウェッジみたいなところの上限のところで一旦下げてきてるんで、うん、まあ、そういった意味では非常にいい調整なので、これでもってまた次に上がるとしても上げやすくなると思いますし、
スピード感持って調整して、スピード感持って戻すっていうのが
可能性が、
ね、
そう可能性あるんですけど、まあ、ただやっぱりこの肺炎がね、
そうなんですよ、
ちょっと怖いですよね。冬の間は油断できないと思いますよ、
うん、もうしばらく、
ね、そうだからやっぱりね、暖かくなるまでは特に中国の老人体弱そうですからね、だいたいね、いろいろとあの亡くなられてる方とか見てもね、結構やっぱり年配の方が多いですからね。
そうですね、うん、
アメリカでもインフルエンザ流行ってるって言って、
あ、インフルエンザが流行ってるんだ、
うん、
そうなんですね、うん、
ヒロピーの会社でも流行ってるって言って
ましたよ、ね、いや流行ったんですよ封じ込めましたよ
本当ですか、成功しました、封じ込めに。
成功した、あ、本当ですか、バカ野郎って今日から出社してます、みんな。
なるほどね、でもね本当人に移しちゃうとね、うん、またね、
会議室にじゃ武漢って名前つけてね、
本当ですね
きゃー怖いです。はい、以上ここまではウィークリーマーケットストラテジーでした。サクソバンク証券の MT4 が手数料無料、最低入金額100万円へ引き下げで、さらに使いやすくなりました。業界最多水準の158通貨ペアと、価格の透明性が高い魅力的なスプレッド、総合約定力ナンバーワンのプレミアムな取引環境で、あなたのトレードライフを支えます。今ならシグナルトレードファクトリーをお聞きの先着50名様に最大100万円のキャッシュバックキャンペーンを実施中。 EA も裁量もこれ一つ、サクソバンク証券の MT4 をぜひお試しください。詳しくは番組ページ右側のバナーをご覧ください。外国為替証拠金の取引は元本が保証されているものではなく、為替相場の変動などにより損失が生じる恐れがあります。また、外国為替証拠金の取引はレバレッジ取引であり、証拠金以上の損失が発生することがあります。取引にあたっては、取引説明書及び取引約款を熟読し、十分に仕組みやリスクをご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお取引をお願いいたします。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。
シグナルトレードファクトリー。
さてそれではここからは 世界に投資、サクソバンク証券の豊富な CFD を使って投資を考えていきたいと思います。CFD ですから幅広い金融商品がありますけれども、ね、はい、今日はどのあたりに注目でしょうか。
どっからいきますか。
どっからがいいですか。
原油。
あ、原油。
原油も今回は下がって
る、うん、原油下がってるんですよ。ね、私あれちょっと違和感なんですけど、
ちょっと違和感ね。だからみんなね、おそらく今回その大使館のロケット弾でもって原油は上がるかもしれないというふうに思ったんですけど、うん、はい、上がらないってことは、これはきっとアメリカは何もしないっていうことのあれじゃないですか、思惑としては。
すでにもう織り込み済みで、やることが、ミサイル発射も織り込まれてて、
そうなの、
顔して線、して筋入ってこな
かった。そこでもってもし原油が上がったらやばいってことになると思うんですけど、今回上がってないんで、だから逆にそれはね、多分アメリカがもう何もしない。で、まあ、まあ、イランもしょうがない、このぐらいだったら許してやろうってことで、またちょっとアメリカが大人の対応をしてる可能性がありますよね。
結局だから、そのアメリカとイランが本気でぶつかり合うことがないんじゃないかっていうのが、
そういうことだと思いますよ。
金融マーケットが見ている見方っていう、
個人的にもちょっと最初はあれと思って、なんで原油上がんないのかなって、原油まで下がってるじゃないかっていうのがね、ちょっと違和感はあったんですけれども、
うん、そうなんです。金はねもちろん上がってるじゃないですか。
そこは分かるんですよね、で、まあ、今回原油が上がってないっていうことは、意外とその中東問題に関してはそれほど気にしなくていいのかなっていうことなんで、うん、まあ、今回はだからリスクオフで動いたのっていうのは金、株、円、まあ、このあたりですよね。
うん、確かになんか債券とかもすごいガンガン買われてるって感じのなんか利回りの動きじゃないんですよね。
そうなんですよね、落ち着いてるんですよね。
そうなんですよ、そうなんですね。
ですから、まあ、やっぱりそのあたりっていうのは、まあ、やはり、FOMC、まあ、何もないとは思うけども控えてるっていうこともあるでしょうし、はい、あとはそのトランプ大統領の、まあ、弾劾裁判の行方とか、うん、まあ、そういったようなことも多少は影響してるのかもしれないんですけども、うん、でも実はトランプ大統領の弾劾、裁判っていうのはダメージを得るのは民主党の方なんですよね、これ。
あ、そうなんですか。そうなんですよ。なんでですか。
結局弾劾裁判って、うん、裁判官に相当する人たちって上院議員なんですよね、
はい、
で、まあ、下院の方は、まあ、民主党が弾劾するぞみたいなって動いてて、で結局上院議員の人たちっていうのが、うん、まあ、裁判官の役割をすることになるんですけれども、結局それが終わるまで出ちゃいけないんです、ワシントン DC から。
へえ。
で何がそれが困るかっていうと、実は上院議員の中に今回の大統領選の有力候補民主党の人が2人含まれてるんですよね、
はい、
そうするとその人たちがあれですよ、あの例の、あの2月3日の民主党の党員集会、うん、どこでしたっけ、オハイオ州で
したっけ。そうそうそう、うん、オハイオ州をはじめとしてずっと続きますよ。
それに行けないんですよ。
そんなことあっちゃいけないでしょ
う。そうそう、だから非常に困ってて、民主党ももう早く、本当は民主党っていうか、その上院議員の人を早く終わらせたいけれども、その民主党の有力の上院議員を、こいつらダメにしたいと思ってる人たちは、なんとか弾劾裁判長引かせようっていうね。
まあ少なからずいるでしょ
う
ね。
そう。
思惑がね。
そう、思惑が完全に民主党の中でも分かれちゃってるっていうのがあって、その辺の方がちょっとアメリカのその政治のね、動きとしては見物だとは思いますよ、うん、2月に向けて。
なんかもうここまででも民主党もすごい迷走してる感満載じゃないですか。
そうそうそう、
だからなんか
そこに来てさらにね、この弾劾裁判が逆に民主党をさらなる迷走へと追い込むっていう意味では、
はい、
トランプ大統領結構余裕だと思いますよ今。
なんかね、そんななんか顔が思い浮かびちゃいますよ。
う
ん
う
ん、
どうせね、そんな共和党の中でね、造反者がそんな出るわけないんだし、そしたら自分は政府だと。もう勝手に民主党やっててくれと。お前ら、身内同士でもって、もう本当に。
自分たちがね、自分たちが。
潰し合ってくれと。
そう、足引っ張り合って、結局みんな潰れちゃうみたいな。
うん、それをね、うん、本当にトランプ大統領としては多分見てるんだろうなと思いますよ。
なるほどね。これさっき FOMC も出てきましたけど、はい、今回は特に
今回はね何もないんですよ。ただ、まあ、一応1月ということで、はい、今回から竹蓮銀総裁のメンバーが入れ替わっ って、うん、まあ、12地区連銀の中で最もハト派の人が、まあ、メンバーに加わってくるということで。
ハト派の人が、はい、はい。
で、まあ、一応その、まあ、ブルームバーグとかああいうので見るとですね、ハト派の中にもマイナス2とかマイナス1とか、あとは、タカ派のはプラス1とかプラス1とかってあるんですけども、今回、はい、マイナス2のハト派の人がね、まあ、加わってくるということで。
トランプさんはだってハト派が増えてほしいわけでしょ。
そうです、そうです、うん。で、トランプさん的にはいいだろうなっていう感じはするんですけれども、はい、まあ、その FOMC 的に、まあ、市場参加者が思ってるよりも、まあ、要は実際に利下げもしないし、利上げもしないで大統領選を終わらせたいんですよね。うん、FRB としては。ただ出てくるその会見内容としては、ちょっとハト派寄りに出てくる可能性はあるかもしれないです。う
ん、今回の肺炎の件なんかもね、やっぱり、ね、
そうです。やっぱり世界経済がね、どうなるのかちょっと不安だというようなことで、まあ、リスクがあるとしたら、その下方、リスクの方がね、大きいんじゃないかっていうようなことは、この間、それこそ ECB 総裁も言ってましたけれども、はい、まあ、そういう状況っていうのは、ちょっとしばらくは、3月ぐらいまでは続くんじゃないでしょうかね。
そうですね。だからスタンスは変えなかったとしても、うん、コメントのところでどんな言葉が盛り込まれてくるか。そうですね。だからま
あそのあたりが出てくるのが、ひょっとするとみんなが思ってる以上にちょっとハト派寄りだとすると、ドル売り材料になるのかもしれない。うん、はい、だけどまあ動かないと思いますけどね。
今回のドル円の動きはそこもあったタイミングですかね。どうなんですかね。
まあどうなんでしょうかね。まあドル円に関してはもう単純に中国問題と、あとはその着弾とっていうのの、
まあね、
っていうことだと思いますけどね。まあでも FOMC は一応まあメンバーが変わるっていうことだけは気にしておいた方がいいですね。
確かにそうですね、はい。コメントがだからちょっと弱くなるかも。
ちょっと今までとは、そう、若干変わるはずですね。
そうするとですよ、CFD を使って一体どう攻めるってなると、はい、どんな風にすればいいんですか？
まあ、基本的にはですよ、
はい、
僕は
原油も出てきましたけどね、う
ん、
さっきね、
どちらかというと、うん、みんな上がったところで売ればいいんじゃないかぐらいの感じなんですけれども、
戻ったところで
ね、はい、で、まあ、特に株なんかは簡単には普通はなかなか売りにくいですよね。そういった意味では CFD なんかは簡単に売りから入ることができる FX と同じなので。
レバレッジもかけられるし、
はい。そうです。指数だと約10倍。うん、まあ、個別株で約5倍なんですけど、まあ、指数、はい、まあ、ダウ先にしても、まあ、ダウ先って言わなくてもいいんですけど、まあ、ダウ連動にしても、225連動にしても、まあ、約レバ10倍ということで、それなりに、本当に、まあ、有効な、資金効率を得ることができるっていう感じでは、はい、まあちょっとその、今、こっからさらに上がるのか下がるのかってことを考えた場合に、まあちょっと上がったところで売った方が面白いだろうなっていう気はしますよね。うん、
ちょっとだから、収束するまでには時間が必要だよっていうことですか？
そうですね。だからその、前回の2002年から2003年の SARS の時は、11月に感染者が報告され、
はい、11月
に、
はい、はい、
で、まあ、今回も12月っては言ってますけれども、報告が遅れただけで実際は11月ぐらいですよね。なんか中央政府が地方政府をなんか非難してるみたいなこと言ってね、
あ、なんかね、
遅かったとか言ってたけど、多分11月ぐらいなんですよ。で、前回、はい、ピークを迎えたのが3月。
3月、
はい、
で、ピークが3月。
ピークを迎えて、はい、で、収束宣言が7月。だからまあ同じような足取りでもって今回も進むんじゃないかなというふうに思うんですよ。
はい。
で、そうだとすると、まあとりあえず、まあ仮に早く終わったとして2月としてもですよ。
うん。
まああと1ヶ月ぐらいは、そう簡単にはうまくいかないだろうと。大体だってまだワクチンだってできてないわけですよね。
う
ん、
そうですね。
まあ今日ぐらいにまた倍の人数とかね。うん、5000人とか6000人とか。
そう、だってもう何しろ日本の10倍人口いるわけなんで、中国はもうあっという間に入れますよ。
寝て起きたら人数増えてるみたいなね。
そうそうそう。で、まあそういうのが出てるうちは、やはりその中国の、なんだかんだ言って他の国よりは、いろんな意味でその購買力にしても何にしても圧倒的ですからね、中国は。
そうですね、確かにね、パワーがね違いますよね、
うん、だからそれがちょっとここにどうしても抑えられる材料としてはちょっとやばいんじゃないかなっていうふうに、うん、思った以上に良くないというか、うん、悪材料だっていうふうに僕は思ってていいんじゃないかと思いますけどね、
う
ん、
はい、そうするとじゃあ戻ったところで
戻ったところでもう CFD だったらばもう本当に株を売るという意味では日経の売りとか、はい、まあ、ダウの売りとかっていうのを考える方がいいんじゃないか、別にダックスでもいいんですけどね、
うん、そうですね、業績とか考えるとアメリカちょっと売るのも怖いなと思った場合は、
そうなんです、
まあ、日経だったりとか、
うん、
ドイツはいいかもしれないですね、
イギリスとかね、 もあとイギリスは
イギリスか
いよいよ1月末に今度ねブレグジットで
これどう動くのかちょっとどうなんでしょうね。
もうある程度、まあブレグジットに関してももう離脱することは決まってるんでこっから先ですよね。だから12月末までのその移行期間の間に何ができるんだと
何も決められないと、
結局
離脱するのに離脱決めるのに3年半かかってるからですね。移行期間も3年半とは言わないけども1年じゃそこらじゃ決まんないんじゃないのっていうふうに EU は言ってますよね、
うんうんうん、そうするとイコールハードブレグジットみたいな感じになるって言われてはね、同じような、ねう
ん、ただ前のメイ首相さんの時にはそうならないようにその時には移行期間をずっと関税ゼロでいくんだみたいな、
うんそうですね、
まあそんな話も出てたんでまあ今の段階ではまだEU に対してちょっと強気の姿勢を見せてなんとかいいより良い条件を引き出そうっていうようなとこだとは思うんですけどね。
でも今回はねそのなんかこう話し合いの期間を延長することはないって言ってね、
うそうそう
言ってますから ね、まあ、強気な感じの
ジョンソンさん強気ですからいつも
強気ですね、はい、だからどうなるかわからないですけどね。まあボンドにしてもそう考えると振らされそうな感じはありますし、
そうですね、
もう大体ね、イギリス経済イギリスの株も
そうだからそうイギリス株にしてもドイツ株にしてもそうなんですけど、
はい、
そう大体ねこういう時って本当にアメリカよりも周りの方が弱くなるっていうのはよくあるパターンですからね。
そうですね。ちょっとヒロピー君原油って言ってましたけど、はい、原油どう攻めます？
まあね、原油ちょうど今レンジなんでね、冷やしが50ドルから65ドル
の。まだレンジなんだ。
うん、で今下限まで来てるんで50ドルの。
一旦買ってみる？
買っても面白いと思います。割り込む必要ないと思うんでここで。
減産もちろんしてるし、うん、まあオペックだけですけどね。うん、でプラス。まあ、どうだろう、そうですよね、アメリカ
割り込む理由がもうあんまりないので、絶対もうこの、ね、11、12のそれ前に司令官暗殺も絶対これ、準備してた回なんで。
アメリカだってシェールオイルこれ以上安くなったらきついでしょ。だってい
やそうでもないと、ね、いやいやそうでもないと思
います。そうなの？
だってあれ毎年技術改良されてて掘削リーグのレベル上がってるんで。
そうか、はい、コスト安いんだ。
コストね、まあ最初の頃に比べるとはるかに安くなってるとは思いますよね。
だから自由にコントロールできるんですよね。
じゃあなかなかこれも難しいのね。
随分下がりましたよ原油はね。もう高値から比べたら本当に、
ね、
だって今月のあれですよ8日からですよ。8日は65ドルあったの、あ、65ドルあったのに、今53ドル。いや、
そうですよね。そうそうそう。
これはだから、イランの輸出で駆け上がった感じですよね。
そう、年始はまさにそれですよ、本
当に。でもまさにレンジですよね、綺麗にね、うん。そうすると、まあ、セオリーとしたら一旦買ってみるっていうね、攻め方になるのかなと思いますけれど。
報復のミサイルでセルザファクトみたいになっちゃってね。
ね、
なんだよ、これ。
こんな感じ。はい。
売られすぎじゃないですか、その単純に。はい、これ逆張り、ちょっとね、僕も。狙えるなってぼんやり自分では思ってます。
売られすぎのような気もするけれども、ね、まあちょっとなんか、なんでこんなに下げるんだろうっていうのは引っかかりますよね。うんうん、
いや、絶対これ捕まってましたよね、これ。12月、11月に仕込んだやつの全部売りが。
ただもうそうそう。
また後ほど伺っていこうかな、はい、
時間
かそうなんですよ、そろそろ。はい。はい、サクソバンク証券、豊富な CFD がありますので、ぜひ皆さんもお使いいただきたいなと思います。
はい、
そうです。サクソバンク証券の CFD ですが、米欧中を中心としました指数、個別銘柄や債券、商品、先物など取扱い数はなんと8000銘柄をカバーしているということでございます、はい、ぜひサクソバンク証券に口座を開設して CFD の取引をスタートさせてみてはいかがでしょうか。動きがある時がチャンスっていう感じも、ね、
そうですね、動くものに手を出せばいいわけですよね。
そうですね。ただまあその反面レバレッジも効かせることができますので、動きがない時も効率的に使っていただけるというのがこの CFD だと思います。たくさんの銘柄数揃えておりますので、ぜひ皆さん有効にお使いいただければと思います。さて、あっという間にお別れの時間が近づいてきました。この後は YouTube ライブで限定配信もございますので、引き続きお楽しみください。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りしました。